6月定例会一般質問。携帯電話不感知区の解消について、池田紀久議員、自由民主党。問い。デジタル田園都市国家構想が進められる中、電波が届かない不感知区を解消し、県内のどこでも携帯電話を利用可能とすべきと考えるが、県はどう取り組んでいるのか。答え。これまで南部東部の山間エリアを中心に210カ所の基地局整備を推進してきた。また国に対し補助制度の継続と拡充を働きかけている。さらに基地局整備を進めてもらうため、携帯電話事業者の事業戦略部門に積極的な働きかけを始めた。引き続き携帯電話の不感知区の解消を進めていく。他の質問項目。子ども施策の推進、在宅医療・介護体制の充実、ガストロノミーツーリズム世界フォーラムの開催、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催、就学前教育と要保障接続について、樋口清人議員、自由民主党。問い。就学前教育を充実し、子どもの育ちに生かすには、就学前教育に関わる人と小学校教員等の目標・方針の共有、相互連携・実践が必要だが、今後どう取り組んでいくのか。答え。要保障の円滑な接続を図るため、小学校教諭・幼稚園教諭の合同研修等を実施しており、入学当初の生活化を中心に奈良県版スタートカリキュラムの作成と普及も考えている。また接続のためのガイドライン策定を進めている。今後も子どもの発達や学びの連続性を保障しながら、生きる力の育成に努めていく。他の質問項目。次世代自動車の充電インフラの整備、住宅市街地における良好な住環境の形成、農業用遺跡の更新について、乾博之議員、自民党。なら。問い。農業利用のみならず、地域の浸水防止の観点からも、老朽化した遺跡の更新に対して県として積極的な支援が必要と考えるがどうか。答え。県では市町村が実施する遺跡の現況調査の支援を行っており、調査結果をデータベース化し、計画的な更新に活用する予定である。また更新の際は、ゲート点灯の自動化や2つの遺跡の統合など、管理負担や費用負担の軽減のための取り組みも行っている。引き続き農家の皆様と話し合い、地域の実情に応じた更新を図っていく。他の質問項目。うまみ丘陵公園の今後の整備。うまみ丘陵公園の利便性向上と有効活用、小学生に対する交通安全教育、県立医大附属病院の駐車場、特殊詐欺被害の防止について、森山義文議員、申請。なら。問い。県内の特殊詐欺の発生状況及びその特徴はどのようなものか、また高齢者をはじめ県民が被害に遭わないためにどのようなことに注意すべきか。答え。昨年から還付金詐欺などが急増している。被害の約8割で 固定電話が使用されており、被害者の約8割が高齢者である。知らない相手からの電話には出ず、電話口でお金の話が出れば詐欺を疑い、身近な人や警察へ相談いただきたい。また電話をかけながら ATM を操作する方を見たら、積極的な声かけ、警察への通報をお願いしたい。他の質問項目。観光地や道路等における携帯電話の俯瞰地域の解消。森林協会の明確化。フードバンク活動への支援。中和幹線の渋滞及び安全対策。県立医大附属病院周辺への新駅設置。県職員の長時間労働の解消について、今井光子議員、日本共産党。問い。職員の心身の健康の維持に悪影響を及ぼす長時間労働について、どのように解消していくのか。答え。これまで勤務時間を意識した効率的な業務マネジメントに取り組んできており、とりわけ超過勤務については、書面により事前に必要性を確認の上命令するとともに、命令のない職員については退庁させるなど、退勤管理にも取り組んでいる。今後新たに労働安全衛生に関する有識者会議を設置し、職員の勤務環境のさらなる改善に向け、より踏み込んだ対策を検討していく。他の質問項目。国民健康保険料の負担軽減。県産小麦の生産拡大。県立学校のトイレへの生理用品の設置。参議院選挙の投票率向上に向けた取り組み。うまみ丘陵公園。商店街の活性化について、浦西敦史議員、創生なら。問い。下市口駅周辺、駅前商店街は南部地域の観光スポット等への交通結節点機能を担ってきたが、空き店舗が増えシャッターが目立つ。商店街の活性化が重要だが、県はどのように取り組むのか。答え。やる気のある商店街等を募り、活性化のために必要な体制や資金に関する仕組み作りについての研究会や、個々の店舗の魅力が向上するよう、消費者志向のマーケティング戦略を身につけるセミナーを開催する。また、開業に向けた資金面等の伴走支援を行い、商店街の活性化を後押ししていく。他の質問項目。県産材の利用促進。今ならキャンペーン2022プラス。国道169号における災害に強い道路整備。道路照明の LED 化。南部東部地域における公共交通サービスの維持充実。所属会派は質問当時のものです。